何を継ぎ何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
東西見聞録は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、売れるブランドに作り直すブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、理念作りのプロフェッショナルを養成する一般社団法人日本理念構築協会の提供でお送りします。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは。
今日美人ばっか
でしょ、
アシスタント以外いやいや、ごめんごめん、
言うと思った。
ちょ、口が滑ってしまって、すいません、なんか
もうなんか雨降って滑りやすくなっておりますので、ね、お気をつけください。
そうでしょう、はい、うん、なんかね、ちょっとドキドキしたんだけど、
うわ、
なんか厳しくとね、ドキドキしないんだよね、なんかね、ということで、はい、福岡、30度超えましたね、うん、
暑いです今日。
暑いね。
うん、
で夕食もね、ちょっと、ね、睡眠不足なんだけど、はい、アルゼンチンと、ね、はい、フランス、すごい試合でした。
やっぱもう世界中が睡眠不足ですよ。
いやいや、日本だけだ
って、そうか、日本だけか、
時差があるとこっちなんだからさ。ね、うん、でなんとさ、その後さ、あのポルトガル負けちゃったね。うん、
ですね、
まあ。スーパースターいらないね。
ね、なんか
全滅ですよ。
そうそう、ね、
でいよいよ日本もですね、うん、ベスト16、
はい、
あのパス回しでどうのこうの言われてますけど、うん、いやまあそもそもさ、うん、ね、勝つために監督変えたんですから、うんうん、ルールの中 で、ね、でね、やってもらった方がいいですよ。はいはい、大体さ、ね、南米の小ずるいサッカーにこのままじゃ何百年もかなわないとか言ってるファンが多かったのに、うん、あれ見たらいきなりね、手のひら返し、
うん、
おかしいよね。ということで次回も小ずるくですね、
うん、
勝ってベスト8行きたいと思いますが、はい、まあ、そんな気持ちを込めて、
はい、
今日は、女子の、
うん、
九州の、
はい、
代表チームを集めたというそんな、感じで進めていきたいと思います。はい、まずはですね、リーダーストークのゲストでございます、マヤ暦アドバイザー阿部裕子ちゃん、
こんにちは、よろしくお願いいたします。
そして、株式会社力からですね、ライターの、小林咲子さん、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。でちょっとこう、ちょっとこう。はい、福岡大人塾の代表坂勝子さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。あの遠くにいるよ。
うん、
おーい。
おーい。ともか先生。
はい、いますよ。
いますよ。なんかこそっと乗っかってるだけですが。はい。ということで、4名の美女揃いでね、進めていきたいと思います。
4名。
4名。ごめん。5名。4プラスアルファ。ということで、はい。すみません、
はい。はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
You are listening to Community Radio Tenji Komiten 77.7。
なんかさ、
はい、
マイクなんかちょっといつもどっちが違う、なんか
そうでしょ、私もなんかさっきなんか違和感あったなと思って、
これさ、こうって思ったらバキッ
そうそうそうそうそう、嫌なんですよ、
ちょっと嫌だなと思いつつ、なんか分かんないよね、
うん、
あの YouTube 見てる人はなんか意味分かるんでしょうけどはい、すいません。ということで、まずはですね、リーダーストークでございます。まあ2018年もですね、6月が終わって今日から7月1日でございます。1年のちょうどですね、折り返しになりました。で、まあそういうね、暦を意識したりということは僕よくあるんですけども、ヨッシーはどうですか。
いや今日ね、今日のこのプロデューサーの、あの一粒万倍日っていうのを聞いて、あ、そうやと思って。
でそれなんだか分かる、一流万倍日ってのは。
だから、あの、なんですかね、なんかことを始めたら、うん、あのそれがこうこれから先こう広がっていきますよっていうか、うんうん、なんか仕事始めたりとか、
さま神社のね、日本神道、
そうそうそう、うん、
でもね、
そういうの
を、だから会社を始める時なんかは、うん、今日はいいんですよ、一流万倍日が、うんうん、でもね、銀行からの借り入れは今日しちゃダメなんだよ。
あ、そうそうそう、逆ですね、それはね、
借金だらけになっちゃうからね。
そうそうそう、
はいはいはい、別れ話も今日しない方がいいよ。
あ、
たくさん別れちゃうからね。
そっか、そっか、
はいはい、ということで、今日ですね、ちょっと日本とは違う暦の話でございます。マヤ暦って分かりますか。
はい、いえ
わからない。
あんまりわかりません。
あ、本当。はい。はい、今巷では話題ですよね、麻薬ね。
そうですね。結構流行ってるかなと思います。特に九州。
はい、九州は。
九州
は。特に大分。
そうですね。大分も多いですね。
でね、僕はなんか今年はね、すごい変わる年だなと思ってて。なんかね、自分の中であったんですよ。今年はすごいチェンジの節目になる年なんだろうなと思ってて、で、まあ、今日のゲストでね、阿部裕子ちゃんと、まあ、ちょっと以前から知り合いですけども、そもそも病院の仕事をやっていて、いきなり病院の仕事を辞めて、マヤ歴をベースにした起業をするというところで、ビジネス的にも魅力を感じたんですけども、そのマヤ歴そのものもね、タイミングがあったら見てもらいたらなということで、先日見てもらいまして、やっぱり今年が節目だったということが分かりまして、というのは、まあ、26歳と52歳が節目だということ で、
ね、
僕26歳の時に、取締役に初めてなりました。でそれがずっと続いて26年間ずっと取締役のまま来たんですけども、今年がじゃあその節目のなんかだなと思ってる時に節目になるよというふうにアドバイスをもらいました。その、まあ、話は長くなりましたが、その根源がマヤ歴ということで、はい、今日よろしくお願いします。
お願いいたします。
協会はこれ一般社団法人シンクロニシティ研究会か、
そうですね、
研究会ということで、はい、そこに所属されてるんですね。
はい、あの越川宗介代表率いる、まあ、シンクロニシティ研究会、うん、まあ、マヤ歴多分たくさんあると思うんですけれども、まあ、そのうちの一つの、まあ、協会って思ってもらったらいいのかなと思います。うん、
はい。で、まあ、マヤ歴ってさ、まあ、一般的に経営者なんか男性なんかが見るとなんかスピ系でってこう拒否すると思うんですけども、
そうですね、
実際のところはどうなんですか。マヤ歴ってどういうものなんですか。
マヤ歴っていうとやっぱり学問にはなります。最初は占いみたいなスピリチュアル系で皆さんこう捉えられる、まあ、私もそうだったんですけど、やっぱ学んでいくものなので学問ですね。はい、深い。
なんかね、データとかこう、ね、表にあるんですけども、うんうんうん、これってやっぱりこう統計学なのかなとか、あとまあなんかこう太陽とか星とかの、まあ、天文学に近いのかなとか、うん、いろんな見方があると思うんですけどね。
そうですね、マヤの、マヤ歴っていうのはそのマヤ人とかマヤ文明のマヤから来てるんですけど、マヤ人ってすごく天文学に優れてたっていうふうに言われてます。でこう宇宙と通じるためにいろんな儀式をしてたって言われてるんですけど、まあ、そのうちのこの一つの暦がこのツォール剣歴っていうんですけど、それをこう通してその人を紐解いていくみたいな感じになると思います。
生まれた日とか年も関係あるのかな。年度、
そうですね、
年度と誕生日とか、うん、時間とか、うん、あとどの辺がその要素になってくるんですか。
生まれた年、
年
で月日、うん、まあ、時間も関係していきますね。全てを考慮して、うん、でやっぱり生まれた年とか、うん、生まれた月が同じ人っていらっしゃるじゃないですか。
うんうん、そうですね、うん、
生年月日が、
はいはい、
なんですけど、やっぱり育てられた人とか、うんうんうん、やっぱエネルギー、いろんなエネルギーをこう浴びながら動くので、やっぱちょっと変わっていくかなと思います。
じゃあ僕も別所哲也と全く同じ誕生日なんですけど、うん、年度も含めて全然違うタイプになりましたね。
はあ、
びっくり。
ちょっとすいません、今ちょっとリアクションに困ってしまって、めっちゃ嬉しいよね。
今なんか違うメモしてたよね、なんかね。
いやいやいや、
今日の晩ご飯のおかずとか。
いや違う違う違う。
でも系統同じじゃないですか。顔の系統、
顔の系統
4分割ぐらいにしたら
4分割、
まあ、確かに目はあるし鼻はあるし口はあるから、あんな背が高くないよ。ということで、どうやらね、どうやらなんか女子ばっかりが集まってるようなイメージがありますけど、うん、実は経営者も結構来てるんだって。
そうですね、やっぱり会社経営をしていく上で、まあ、大事なのは多分会社の社長さん一番分かってると思うんですけど、うん、社員が一番大事ですよね、うん、そういう人と向き合うことでやっぱ流れが変わっていくので、うん、会社経営も変わっていくと思います。
はいはいはい、で社長自身のこの運勢というか、そのバイオリズムってやっぱすごい大事じゃない。
大事ですね、
その辺も見てもらってますよね。
うん、その流れっていうのが絶対大事なので、うん、この時は行く時ですよと、うん、この時はちょっとやめましょうかとか、そういうのが分かると、はい、腑に落ちると思います、うん、いろんなことが。
あの 僕もだから引っ越しをするときにねこう見てもらったりとかして、うん、でまあ、あのうちのスタッフとか関係者が引っ越したいとわーって引っ越したときにちょっと待って俺はあんまりいい年じゃねえんだよっていうのでブレーキをかけたりするとわけがわからんとか言われるわけですよね、うん、でもそれはあの僕そういうの大事にしたいなと思う方でっていうのはあの全ての占いとかなんか そういった神様ごとも含めて全部クリアした上で、仕事とかに集中しないともし、状態が悪くなった時にはあ自覚が悪かったとかさ会社の設立日がどうのとか言うのよ、うん、でももう全部クリアした上であとは俺が頑張るしかないんだという状況に追い込むためにも僕はやっておいた方がいいなその一つのとしてマヤ歴も、ね、ゆこちゃんにやってもらったんですけども本当おすすめの内容です。で、この後はですねちょっとあのベリースマイルのコーナーがおせおせで入ってきますが、はい、後半しっかりとなぜ阿部ゆこちゃんが、その前だけに、シフトしたのかということをですねゆっくり聞きたいと思います、はい、
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
ベリースマイルで行こうのコーナーです。すごく久しぶりなんですけれども、まずはですね今日は、株式会社チカラの小林咲子さん、
はい、はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。食を中心としたライターで、
そうですね、
はい、お仕事の紹介をざっくりと。
あ、そうですね、はい、株式会社私が所属している株式会社チカラというのは、はい、ライターばっかりが集まっている会社なんですけれども、なかなかですねライターが集まっている会社全国的に少なくて、ね、デザイナーを抱えた編集プロダクションっていうのがあるんですけど、全員がもう専門的にライターをやっているという珍しい会社なんですね、はい、でそれぞれやっぱり東京とかに行くとライターって例えば医療とか美容とか専門分野があるんですけれども、はい、福岡にいるともう大体何でもやらなきゃいけないと。
あ、で一人でいろんな担当、
そうなんですね、うん、なので経営者の方に話を聞くこともあればお医者さんに話を聞くこともあり、でもやっぱり一番求められてるものってグルメ情報が多くて、なので食に関する、取材ライティングっていうのは、はい、会社の全員ができるように
そうなんですね、
なってるものですね。
なんか、はい、店どことか言われたらもう
大体
聞きに行けみたいな。
そうですね、はい、で私たちがですね、はい、運営しているオウンドメディアがクイッターズ福岡というものがありまして、はい、これなんとですね、うん、毎日更新してます。
おお。
でテーマが、はい、ライターが自腹で食べて本気でレビューするレストランガイドということで、で本当に食べて美味しかったとかここをおすすめしたいっていうお店だけを紹介しているサイトなんですよ。
あ、じゃあもう食いしぼさんはねそこを見てもらったら、
はい、
店が見つかる、まあ、でも今咲子さんの、はい、まあ、この辺りで今ここがいいかなっていうのがあると。あ、
そうですね、はい、今日日曜日のお昼時間ということなので、うん、ぜひこのスタジオがある大名エリアでおすすめしたいのが中央区役所の裏手にある通りですね、はい、うん、にカレーのベースキャンプというお店があるんですけど、
あ、はいはいはい、
あ、ご存知ですか、
うん、結構もう、
そうですね、
長く
もう30年以上続けられてて、ね、そうそうそう、あそこ今はですね薬膳カレーとベルギービールっていうのがお店なんですけれども、もともとなぜじゃあ薬膳カレーなのかっていうと、うん、あそこはですねお父さんとお母さんが、薬剤師さんと、で体にいいものということで薬膳カレーを作り始めまして、薬膳カレーに合う飲み物ってなんだろうってずっと研究していた結果、うんうん、ベルギービールだったらしいですよ。
へー、そうなんだ。
で今は息子さんご夫婦が継がれてあって、うん、定休日は月曜日、それ以外は空いているので今日も、
う
ん、
はい、ランチタイムもね、
行くことができます。
で、はい、食べれると思います。
はい、はい、
ありがとうございます。で、まあ、そういうふうにね、会社がもうライターさんばっかりっていうことですので、はい、会社の、まあ、イベントっていうか、まあ、はい、いろいろね、毎月こういう講座とかがあってると思うんですけど、はい、まず今から夏休みがそろそろ始まりますので、はい、子供さん向けの、
はい、
なんかお教室、文章のお教室、
はい、
があると聞きましたが、
もう皆さん夏休みといえばですね、ちょっと億劫なのが夏の宿題だと思うんです。
そうそう、
で中でも一番後回しにされちゃうのが作文なんですよね。
8月31日に、ね、もう書いてましたよ私も。
もう穴埋めみたいにするでしょ、うんうんうん、楽しかったです、
そうそうそう、楽しかったです
みたいな、
そうそう、報告みたいなね。
そうなんです、うん、
はい、
でそういうことをやってるとどうしてもですね、うん、作文に対する苦手意識ができてしまって、うん、大人になっても文章書くの嫌だっていう方が多いんですね、うん、で、ぜひ子どもたちに書く楽しさ、あと自分が実は文章を書けるっていうことを学んでほしくてやってるのがこの 言葉の力教室というタイトルで小学生向けの作文教室というのをやってます、
はい。
で今回はですね6月7月8月全3回で、まあ、それぞれ単発でもいいですし、うん、3回受けることもできますと。で6月23日に先日大名の力オフィスであったんですが、はい、次回が7月28日土曜日、はい、
土曜日ですね、
はいはい、1時からまた会場はですね株式会社力で大名なんですね、はい。でこれはですね NPO 法人ウィングウィングさんというその5科目以外の表現力とかをいろいろ子どもたちに教えているというかですね、うん、楽しさを伝えているあの法人さんがいらっしゃってそことのコラボイベントということでやっております、
はい。
7月28日は何をするかというとですね、
うん、
あの手紙で思いを伝えようということで、まあ、書く相手はですね、うんうん、誰でもいいよって言おうと思ってるんですけど、うんはいはい、あのお父さんお母さんでもいいし、うん、お友達でもいいし大好きな人でもいいし、
なるほど、そうですね、はい、まあ、あの相手に読んでもらうみたいっていう、はい、内容の、
そうなんです、
ね、7月に関してはそういう講座になってるってことですね、は
い。でいよいよその夏休みがある8月8日にはですね、場所を会場アスミンというところに変えまして、はい、これは国体道路沿い の, あのソニーストアビルの上に児童会館がありまして、うんはい、あそこが会場になってます、
はい。
でその時はですねいよいよ公募にチャレンジということで、夏になるとですね全国作文コンクールというのがありますので、うん、それに向けて作文を書こうと、でそれをあのプロのライター陣が添削しますよ、うん、
なるほど。
これ、前回ですねやったらやっぱり入賞した子は結構多かったです、うんうんうん、添削して書き直すっていう作業自体がやっぱりブラッシュアップにもつながるので、う
ん、いいですね。じゃあねあの夏休みそれ公募して、
はい、
で入賞するとねなんか一つこう自分クリアできたっていうなんか自信にもつくし、文章を書く、
はい、
なんかこうなんですかね自信ができてどんどんどんどんチャレンジしていっていただきたいなと思います。
ついでにも夏の作文宿題まで終わっちゃう
ね。本当本当宿題まで終わる、はいはい。じゃあお子様向けは7月8月でご予定されております、はい。で実は毎月大人向けの、朗読ナイトというのもあってるそうなんですが、
はい、そうなんです、はい。これはですね、朗読と文章の学校っていうのをこれまた株式会社力の中の、はい、スクール事業の一つなんですけれども、うん、これはですね朗読ナイトというのはあの不定期開催ではあるんですが、うんはい、場所をこちらの番組にも出させてもらっているアフターザリン店長の松本恵里が運営している今泉にある、はい、老舗バーアフターザリンを会場に、はい、朗読ナイトと題してですね、飲み放題、はい、料理付き、うん、3,500円、
うん、いいですね。
2時間 の, あの、うん、イベントになってます、はい。どんなことをするかというとですね、朗読と文章の学校に通っている皆さんが、うん、作品を読むということ で、うん、で次回はですね7月24日火曜日の夜7時から、
はい、
で今回のテーマ怪談なんです。
怪談話、
はい、
お好きな方は多分いっぱいいると思います
ですね、
はいはい、じゃあ、7月24日はアフターザレインなので、
はい、ぜひ、はい、あの怪談ナイト、はい、あるいはアフターザレインなので
検索していただければ。これ結構怖い？
怖いですね。
怖い？本当？先に酔っ払うと大丈夫みたいな感じ？
そうですね。あのそんなにこうおどろおどろしく読むとかではなくて、うん、割とこうその淡々と読んでいくんですね。やっぱりでもまあでも皆さんね30人、うん、40人ぐらい、うんうんうん、一緒にいるところなので、
はいはい、
そこの辺は心強いと思います、一人で聞いてたら怖いと思います。
帰りがけ怖くならないような人なん
ですね、
はい、そうなんですね。ちょっとこれはあの夏向けいいですね。
そうですね、
ヒヤッとする感じ
で、
はい。で毎月これはいろいろと内容会その月、イベントイベント季節ごとに、
ね、季節ごとっていう感じですね。
はい
はい、
不定期開催ですね。
はい
はい、わかりました。じゃあぜひ、お子様向けも、はい、大人向けの怪談話もよかったら、
はい、
アフターこちらどちらにお問い合わせしたらよろしいですか。
株式会社力で、はい、Facebook もしくはホームページを検索していただいて、
はい、
お電話いただくかお問い合わせメールいただければ。私小林まで。
あはい、じゃあ、株式会社力で Facebook で検索していただいて、
はい、
そちらにメッセージとか、
はい、
で、小林さん宛てに、送っていただければ、
はい、
参加ができるということですね、
はい。
小林さんは古い林でお花が咲く咲子さんです。
はい、
はい、
ありがとうございます
珍しいですよね。
そうなんですよ。 よく古林さんですかって言われる。
その時ははいそうですって言います。もうあの訂正しません。
結構そういう風の方がなんか印象付けっていいかもしれないですね。
はい。
わ、
ねはいはい、
かりました。では夏のイベントよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
ベリースマイルでいこう第2弾ですが、ご出演はもう数回目となります。はい、
2回目。
あ、2回目ですかね、まだ。はい、なんかすごいたくさん出ていただいてるような感じ。伴勝子さんです。よろしくお願いします。はい、今日はですね、はい、7月に行われます、はい、イベントの紹介で、
そうなんです。
はい、来ていただきましたが、
はいはい、7月11日にですね、アクロス福岡円形ホールで19時から開催します、世界を魅了するダンスの秘密というテーマに、うん、世界のトップ、世界一のポップダンサーさんなんですよ。はい、うん、いろんなね、あの一番いらっしゃると思いますけど、うん、世界を取った人ってなかなかこう、ね、知り合う機会とかないと思うんですけど、うん、
すごいですよね。
そうなんですよ。
お知り合い、友達なんだよみたいな感じ。
そうそうそう、もう私カキさん大好きとか言いながらここで告白してどうするんだっていう感じなんですけれども、はい、マサイカイトさんの、講演会をします。そのダンスと、はい、まあ、お話っていうね、うん、これまでなかったようなダンス、ね、エンターテインメントっていう題してね、はい、やりますのでね、ぜひぜひ福岡の皆さんにね、カイトさんの世界一、うん、どうして世界一になったのかとかね、まあ、そのダンスの歴史とかもね、はいはい、ダンスを見ながら、すごく楽しい時間になるんじゃないかなと思って。
もうなんか踊り、はい、ダンスを見ながらお話を聞きながらだと、これ2時間ぐらいですか。
そうです、2時間まではいかないんですけどね。
あっという間でしょうね。
そうですね、
すごい楽しい時間になりそうですけど、
六本松蔦屋でね、あのこの間カイトさんちょっと話していただいたんですけども、はいはい、1時間があっという間で、はいはい、もうみんなもう釘付けだったんですよ。そして最後にダンスを踊った時にはどうなったっていう感じなんですけれど、もう蔦屋ね、本屋さんじゃないですかもう私もすみません状態で、うわー、
あとなって、
はい、もうごめんなさい状態で早く逃げようみたいな感じだったんですけど
じゃあ、はい、次はね、円形、あのアクロスの円形ホールですので、はい、もうたくさん盛り上がっていただいて、ね、はい、大丈夫ですね。
はい、はい、来ていただきたいと思います、はい、
もうダンスイベント、ダンスというよりもどっちの方があれなんですかね、
ダンスというよりも公演の方ですね、うん、はい、あの主にということで、カイトさんは実はですね、北海道で親子向けの講演会だったり、うん、東京の方で、一部上場会社のビジネスマン向けの講演会だったりもされてて、はいはい、まあ、福岡でもあのしていただくっていう、うん、まあ、全国でね今やってあるんですけれども、うん、はい、その一つでぜひ福岡の皆さんに来ていただきたいなと思って、はいはい、今日
じゃあもう、老若男女問わずというような形 で、
はい、
皆さん、
もうバッチリです。
そうですね、はい、はい、分かりました、は
い、よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、まあ、いろいろとね、あのたくさん、あのバンさんたくさんイベントを
そうですね、うん、
はい、あのしてもらってます。これどのくらい、あとチケットっていうのは
チケットですね、はい、実は本当にね、なんか人気、
う
ん、
残り少なくなってました。
残り少なくなったんですよ。なので、まあ、よかったら福岡大人塾で、まあ、うん、フェイスブックページでもホームページでもいいんですけれども、はいはい、まあ、イベントページもありますし、はい、そこに検索していただいて、で一番確実なのはホームメーラー、うん、あの名前とあの人数を入れるサイトに飛ぶようになってますので、
はいはい
はい、そちらに、
そちらの方でチケットを確保、はい、はい、
で、あの、当日に現金払いという形になります。
はい、わかりました。じゃあ、興味のある方はね、ぜひお急ぎでそちらのサイトを見ていただいて、は
い、
チケットをゲットしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
で、あとまた8月はいろいろとイベントがつきますが、
そうですね、はい、7月8月っていうことで、まあ、あの8月親子向けのイベントをするんですね、はい、実は、はいはい、で去年あの大好評だったサイジックっていう、ね、
サイジック、
あの名前つけたんですけど、うん、サイエンスとミュージック の、 あの、はいはい、コラボしたらどうなるんだって。サイエンスは目で見ますよね、実験とかね、はい、で耳で聞くミュージック、まあ、これ相乗効果があっていいんじゃないか、これも多分ですね日本初かなとか思いながら、あのこの間去年やったんですけれども、それをまあ親子さん、あ、夏休みなので、はい、あの子供さんとね、親御さんでなんか、とか、 とか
実験をしながら、
実験をしながらその時にドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンとかそう、ね、音が入ると面白いじゃないですか。
そうですよね、うん、なんか気持ちもこう盛り上がってくる。そうなん
です
よ、
だから五感でこう感じるっていうのをすごいなんか楽しいかなと思って、
じゃあ今までは例えば見てるだけの、そうそうそう、目だけの、あの、そういう実験コーナーだったところを耳で音楽を聴きながらと、はい
はい、まあ、それぞれの、まあ、それ単発もそれぞれあるんです、うん、はい、であのコラボしたものっていうのがあって、うん、だからこう来た方たちは、あ、来た子どもさんとかも本物の実験を見ることもできるし、本物の音楽を聴くこと、なんかちょっと一石三鳥ぐらい
そうですね、
もう子供さん向けっていうかね、うん、親子向けにいいんじゃないかなと思って、
これなんかすごく脳に刺激がありそうな感じですよね。そうですね、
なんかあの割と知らないことっていうか覚えてないこと多いんですよね、うん、なんかあの理科実験って多分子供の頃しただろうっていうの、はい、なんかそういうのをね、もう一回親も見て、うん、実はこういうことなんだねっていうのがあると、は
いはい、じゃ あ, あの、はい、親子でぜひ楽しんでいただける内容となっているみたいです、ね、はい、8
月の19日ですね。これまだちょっと内容を今詰めてるとこなんで、はいはい、ホームページアップしてないんですけれども、はい、8月19日西南学院のコミュニティセンターの、
こちら
西南コミュニティホールかな、はい、はい、コミュニティホールですね、
はい、
あ、センターだったかな、忘れちゃった
、はい、じゃあ、そのうちに、
ま
あ、
はい、アップしていきます、
はい、Facebook の方で確認はしていただけるように、
はい、よろしくお願いします。
それと、
あ、まだいいですかね、 あ、まだいいですよ、あとちょっとありますね、
はいはい、
それとですね、ツタヤのロポマツタヤ書店の方で、はい、R60 クラブ大人塾というのを実はやってまして、はい、だいたい火曜日の13時ラインなんですね。でそれが7月の31日は、先ほどもなんか怖い話っていうのがありましたけど、うんうん、やっぱ夏は ね怖い話夏はしましょう、聞きましょうということで、うん、筑前琵琶の尾形長華さんっていう方にですね、はい、耳なし法一とか、うんうん、ま、それで筑前琵琶を触っなくていうかな、こう見たことあります？ないです。
私見たことは
ないですよね、うん、もう触ったり多分できると思います、うん、なんかそういうちょっと身近に感じてもらうのをやろうか、うん、
なかなかその筑前琵琶奏者っていう方も少ないでしょうから、
そうですね、そうなんですよね、うん、だからなんかあのたまたま大学の後輩なので、うん、はい、まあ、ちょっと皆さんにご紹介しようかなっていうので、うん、31日のツタヤの方でですね、
はい、
13時からあります、
はい、
それと8月に入りましたら、はい、またツタヤの大人塾なんですけれども、はい、ご真実、
ご真実、
はいはい、これなんかね、夏これからやっぱり多い季節じゃない、まあ女の人もね、なんかちょっと軽く、うん、あの予定も軽くなったりするん で、ね、でちょっとしたものを身につけて、身につけるまではいかないと思うんです、やっぱパニックになった時は、うんうん、でもなんかどっか知識としてあれば、なんとなくこう未然に防げるまでは言わないんですけれども、はいはい、なんとなくいいかなというので、うん、ご真実の先生に来てもらって、はい、まあ、ちょっとレクチャーして、うん、多分私なんかあのモデルでやろうかなとか思いな、そう襲われるやつキャーとか言いながらやりたいなと、うん、はい、今ここで皆川さんに言っときます
、はい、ぜひ起用してください、
はいはい、
ね、分かりました、はい、ご真実もね、やっぱりあのいざとね、やっぱその時っていざとなった時なので、
そうなんです ね、
あのなかなかこう、うん、こっち側としては構えてない、
うんうんうん、
なんかそこら辺の知識として少しあると、
う
ん、
そうですね、
うん、いいと思いますね、
うん、全くゼロよりはね、
うん、そうですね、うん、
いいと思うので、うん、まあ、ツタヤの場合あの無料でね、皆さん来ていただけますので、うん、
こちらは参加費、
あ、無料です、ツタヤさんの場合は無料の、
そうなんですね、
はい、で見ていただきますので、うん、あのぜひ来ていただきたいなと思ってます。
わかりました、はい、じゃあぜひあのツタヤさん、今六本松はかなりね、あの盛り上がって綺麗な建物になってますので、
そうです、
はい、
すごくあの入場者数もね、多くて、ね、はい、びっくりするぐらいです、
ぜひあのプラネタリウムも最近できたし、見物、ね、がてら行っていただきたいなと思います。ちょっとたくさんあの今ご紹介いただきましたけど、
ね、
はい、まずその、ダンス、
そうです、カイトさん、
カイトさんの方ですね、はい、こちらが、7月の11日水曜日、はい、
そうです、
アクロス福岡円形ホールにて、はい、19時からですね、はい、チケットの方はちょっと残り少ないですけれども、はい、ご希望の方は、はい、
福岡と同じ、
はい、福岡の
福岡大人塾の
方の、はい、サイトで見ていただいたら、 ゲットできると思います。はい、はい、それから、8月19日はサイチェック、はい、こちらは、西南学院の、はい、コミュニティホール、はい、はい、ですね。これちょっとまだ内容がアップされてませんけど、ね、はい、フェイスブックの方チェックしていただくとそのうちにアップされます。はい、はい、それからツタヤの方のイベントが2つですね。はい、筑前琵琶が
7月31日、はい、はい、13時からですね、火曜日。
はい、はい、で、ご真実が
8月7日、
はい、
これも13時ですね。
はい、はい、ぜひ皆さんどれもですね、興味のあるものばかりですので、はい、皆さんどんどん、はい、参加してください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
続きまして友香先生のコーナーです。はい、よろしくお願いします。ちょっと3分なので、はい、じゃんじゃん行きましょうか。
はい、お願いします。
はい、今日は何の話でしょう。
はい、最近はですね、はい、食の話が続いていたので、うん、はい、はい、心の、まあ、話をしようかなと思ってるんですけど、はい、最近私の友人ですごく面白いことをやった人がいて、うん、はい、はい、1日に自分が、何人のために、うん、自分の時間を使ってるかっていうのを、うん、数えてみよう、まあ、書き出したりとかして、そういうことをやった人がいるんですね。で、どれくらい
人のために使う時間、
1日の仕事も含めた時間で考えると何人ぐらいいそうですか。
あ、人数、
うん、人数でもいいですよ。
人数、多分めっちゃ少ないと思
う。そう、結構ね、でも書き出してみると案外いたりして、うん、私の場合はね、2,30 人くらいはいたんですよ。でも結構そういう、まあ、人数って結構いるんですよね。で、やっぱり私たちそのみんな自分の時間とか、まあ、人生の時間って限られてるし、うん、貴重なんですけど、時間って結構意識しないで無駄遣いしてしまったり、うん、うん、ってことがあったりね、するんですけど、うん、やっぱりその人生の大事な時間っていうのをね、使いたい人にきちんと使えてるかなっていうのを、ちょっとこの機会に、そういったことをしながら見直してみるのはどうかなという、うん、ご提案があります。
はい、
ね、私たちって今現代社会でこうやって特にね、スマホとかテレビとか、うん、まあ、他の、ね、友達とか、まあ、あんまり関係ない人たちからの連絡とかでその返信をしなきゃとか、うん、ちょっといるのかなっていうラリーが続いたりとか、うんうんうん、そんなことにすごく時間を奪われてしまうんですよね、意識してないと。でもそういった私たち その5分とかたった10分っていう時間って、例えば私は以前看護師をしてた時にね、亡くなる方の、まあ、臨終に携わったりすることが多かったんですけど、うん、その自分の大事な家族が亡くなる直前の5分10分ってすごく大事な時間ですよね。でそれの時間と私たちが今こう消費してきてる時間って同じ大事さなんですよね。うん、だから私たちつい今忙しくてそういった目の前のことに忙殺されてしまったりとか、例えば一緒にカフェに行った、ね、友達とか恋人とか、うん、目の前で座ってるのにお互いスマホしたり、うん、その時に来た連絡に返信したり、うん、本当にそれって、うん、大事なことなのかなと。もちろん仕事のことでね、すぐやんなきゃいけないこととか返信しなきゃいけない、連絡しなきゃいけないってあるんだけれども、もう一度見直してその目の前の人にこうじっくりとこうなんか向き合うとかね、うん、そういった時間の使い方ができてるかなというのをこの、まあ、7月1日ですし、見直すっていうのも私 の自分の反省も込めてですね、
うん、そうですね、いい機会ですよね、うん、今日それをねちょっと反省するとか、ね、これからやってみる
で、ね、でそういうことしていったらきっと自分の中の時間の使い方のクオリティってもう格段に上がっていくと、
う
んうん、思うので、はい、ぜひそんな機会にしていただけたらと思います。はい、
ありがとうございました。はい、じゃあ皆さんちょっと時間をね大事に使って、誰のためにどのくらい使うか、うん、
大事な人に、
うん、大事な人に、はい、はい、ありがとうございます。
はい、
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
多分俺80億人ぐらい使ってるから。
80億、
うん、毎日。
80億、
はい、
毎日、
はい、全地球人のために。
ああ、
うん、つまんねえ反応だな。
あまりに大きすぎてなんかこう
でしょ、
うん、
ね、80億円の無駄遣いよりも、うん、500円の無駄遣いの方が腹立つでしょ。 あ、まあいいか、まあいいか、はい、ということで、はい、お待たせしました、リーダーズと後半でございます。阿部裕子ちゃんの方に引き続きいろいろとお聞きしたいと思いますが、そもそもね看護師さんだったんでしょ。
そうですね、うん、看護師、そうです、うん、もう約20年、
20年、
はい、
しかもさ、大分界隈では有名な市長さんに。
いやいやいや、市長じゃないですよ、まだ主任です。
あ、そうですか、はい、だいぶ束ねてたっていう噂は。
いや、そんなことないです。
そうですか。
そんなことないと思います。
で、でなんだっけ、某A 病院。
あ、そうですね、某 A 病院、
A 病院、
まあ、大分人なら知らない人はいない、うん、いないね、と思います。
で、はい、でもあそこさ、あれでしょ、なんか西洋医療の日本初とか。
多分ルイス、あ、言ったらいけない、
いいですよ、全然いいですよ、はい、
あのルイス・ダールメーダっていう方が、うんうんうん、その大分に来て、はい、そこで立ち上げたっていう、やっぱ由緒ある病院だと思います、は
い、っていうところの、まあ、主任さんなんですね。
そうですね。
で、そもそもさ、この看護師になる方って、あの自分のこう夢の中で夢としてやるじゃない、うん、
はい、
それが夢としてその看護師になって、ある程度形になって、
はい、
で、まあ、存在感もしっかり持っている方が、
はい、
なぜにですよ。
そうですよね、うん、なんかこう看護師をしていく上で、やっぱあの上司とかからどっちの方向に進みたいのとかいうお言葉かけがあるんです、
はい、
このまま管理職に行くのか、訪問看護に行くのか、学校の先生になるのか、それとも専門ナースになるのかって言われた時に、子供が2人いるので、その子供を多分言い訳にしてたと思うんですけど、ちょっとまだ決まりませんというのが何年か続いたのがあって、多分それは自分がこう行くべき道が分かってなかったっていうのがあると思います。そこで前に出会ったっていうのが大きかったかなと思います。
ある程度活躍をしている看護師さんでも、
はい、
自分の将来の道がその迷ってたりとかするもんなんですね、
うん、結構皆さん迷ってると思います。
あ、そう、
うん、
自分の転職はこれだってまだ思い切れてなかった、
うん、思い切れてなかったですね。
だって旗から見ればさ、ね、あの、あなたのことをその憧れて、その看護師のこう 若手の人たちがあなたのことを憧れてこう来るような、そんな存在感だったのに、私まだあの見つかってませんって言われたら、他の人ガクッと来るでしょ
う。そうですよね、もうなんか申し訳ないですね。
そうなんだ。で、まあ、そのマヤ歴という存在を知った流れってのはどういう、
ですね、流れっていうのが、あの日本オーガニックレストラン協会ってとこで勉強、
はい、あまりよく知らない団体です、ね、
そうですか、はい、そこで勉強をさせていただいてて、はいはいはい、で今までも西洋医学にどっぷり使ってたので、はいはい、あ、食事ってこんなに大事なんだ、
は
いはい、ま、頭では分かっているけど、やっぱ看護師って時間に追われる仕事なので、はい、うんうん、こう手抜いてしまったりとかいうことがあって、私はまだいいけど子供に対して、あ、これ申し訳ないなと思ったんです。で、そんな時にその日本オーガニックレストラン協会のお仲間に、
はい、
私の子育てってどうなんだろうってなんで言ったかも覚えてないんです、
うんうん、
言ったら、じゃあマヤ歴行ってみればみたいな感じでパーンと投げられて、
う
ん、その時に瞬間にごめん私興味ないっていうふうに言ったんです、うん、いや私そういうのは別にいいと、
うん、
ただその友達が、まあ、くったくなく、うん、行ってみればいいじゃんみたいな、うん、面白いよみたいな言われて、行ったのがきっかけです。
最近じゃねえか。
そうなんです。
こんなになんか専門的にやってるのに。
ですね、うん、ですね、なんか態度だけは L 級なので5、6年してるみたいな言われるんですけど、
はいはいはい、
まだまだペーペーで。
びっくり。あ、そうなのね。
そうなんです。
へ、まあ、でも大体ね、看護師さんって僕も親戚とかいいとこいますけど、うん、なんかデジタルな ね、
うん、
ね、サクサクっとこう、なんかもうグレーゾーンのないね、
そうですね、
うん、体調悪かったらサプリも飲むみたいな、うん、で病院からちょっと薬飲んでみたいな、そういう人多いじゃない、なんかね、
そうですね、
なんかこうね、はいはい、次々みたいな感じのね、
うんうん、そうですね、
それがね、これだと、東洋音楽的ななんかこう、
うん、
これだと思ったわけですよね、
はい、
はい、でも何が良かったんですか、マヤ歴の。
何が良かった、
うん、言葉にこう変えてみるならば何が良かったんですかね、
うん、子育てが楽になった、
うん、ほう、うん、子育てって楽じゃないんだ、
楽じゃないですね、やっぱ自分のエゴが入っちゃうので、こうしてほしい、なんでこうできないのみたいな、それが全て間違いだったんだっていう、まあ子育てに正解不正解はないと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、マヤを勉強深めるにあたり、うんうん、矢が何本も刺さるみたいな、
はあ、
はい、 なるほど、ね、思い知らされますね、
はいはいはい。まあ、だからそこでやっとこうポキッと鼻折られたので、
そうですね、
でそれでなんかこう修正するっていうことが大事だっていうことに気がついて、
はいはい、
でそのまあきっかけとしてのマイヤーということなんですけども、うん、今のクライアントさんすごい多いじゃないですか、まあ、相談件数ものすごい多いじゃないですか。
そうですね、ありがたいことにまあご縁をつないでいただいて来ていただく方が多いので、もうすごくありがたいです、
うんうんうん、でまあ、ターニングポイントとするとその方にマヤに行ってみたらってことを誘われたんですけども、そうですね、そもそもね、自分がその看護師さんになるとか、
はい、
こうやって人のために働くとかいう部分ってのはもっともっと深いところ、もっと子供の頃に何かあったんじゃないですか。
そうですね、小さい時から看護師になりたいっていうのは揺るがない夢だったんです、
うん、
なんかこう二十歳ぐらいに掘り起こしたりするじゃないですか、うん、タイムカプセルみたいな、うん、あの時になんか一番に看護師になれたらいいねって書いてたので、うん、あ、私看護師になりたかったんだ、うん、っていうのが、まあ、そこで一つ の、 あの目標ではあったんですけど、看護師をしていく上でなんかこう患者さんとこう接するのって時間がもう限られてるじゃないですか、なかなかやっぱ時間に追われるので、で主任業務とかさせていただいてた時にやっぱスタッフといろいろこう親身な話をしていくのがすごく楽しかったんです、うん、あ、この子こういう風に感じてるんだとか、なので私は、あ、看護師っていうよりも人と人にこうグッと入っていきたいな、
人にグッと入っていきたい、だから、うん、軸が対人間ってことなんですね、
はい、うん、
それはこう心が病んでる、体が病んでる、
そうですね、うん、やっぱ日々の業務とかに追われる看護師っていうのはやっぱ人にこう尽くしてなんぼ、人の背をしてなんぼっていうのがあると思うんですけど、プラスこう学業もしていかないといけない、うんうん、やっぱりこう夜勤もするし心身ともに疲れてる方がやっぱ多いんです、まあ、自分も含めそうだと思うんですけど、そういう人にまあなんかこう寄り添ってたくさんの話を聞くっていうのがなんか私楽しいなと思ったんです、
うんうんうんうん、あの僕今新潟のクライアントであの看護師さんの派遣を立ち上げてるんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、いろんなこうデータ集めてるんですけど、まあ、まあ大変ですよね、
うん、
あの不満とかも多いし、
そうです、ね、
転職希望も多いけど、特にローカルだと転職すると他いい条件から離れるんじゃないかという怖さがあったり、
そうなんですよね、
都会呼ばれるとね、あの看護師派遣ともスタンダード化されてますけど、うん、まだ地方では今一つのところは、でもやっぱり大変な仕事ですよね。
そうですよね、まあ、他の仕事をそんなにしたことがないので、うん、まあ、看護師がすごく大変っていうわけではないとは、まあ、たくさん大変な仕事あるとは思うんですけど、うんうん、まあ、人の死に面した仕事ではあるので、うんうん、まあ、心身ともにかなり来るかなと思います、
うんうんうん、まあ、ちょっとまあこう言ってはねあれですけども、一回一回こうね重たい部門だと亡くなっていく方がいらっしゃって、
はい、
毎回それそのままダメージを受けたら仕事できないでしょ。
そう、
毎日でしょ。
なので結構看護師は淡泊の人が多いかなと思います、
うんうん、だよね、大体淡泊だよね、はい、
そうですね、
はい、そうか、まあ、あのね、僕らも自分の親族とかはね、あの病院でこう亡くなっていくところでね、うん、看護師さんに立ち会ってもらったりということも何度もありましたけれども、いやーね、激烈ですよね、そういう意味だね。
そうですね、
でそこからこう返したならば、その病院を一歩出れば自分のストレス発散もしなきゃならないし、疲れも取らなければならないと、はい、で同じようにまたダメージを被ってるいろんな職の人もいれば、やっぱりその元々の根源はやっぱ食とか心の問題ですか。
そうですよね、やっぱ私たちの体って何でできてる、うん、ってなったらやっぱ食べ物ですもんね、
うんうんうんうん、
ってなると食べ物とやっぱ心、うん、なんかこう体と心の共存っていうか、うんうん、はいはい、そういうのがこうちゃんとこうバランスよくいくことがベスト、うんうん、だと思うんです。なので、まあ、食事っていうのは一個のツールで勉強して、うん、もう一個心っていうのを勉強したいなと思ったのがやっぱ私にとってはマヤだったんです、
うんうん、今ねラジオ聞いてる方の中でも会社経営をやっていたり、うん、
はい、
またはこれから会社を起こそうとしていたり、または職場の中でね、
うん、
自分がそのいわゆる従業員として働いていたり、はい、または学生さんがこれから就職しようという中で、うん、まあ、仕事を通じてねいろんなのこう苦しみとか悩みがあると思うんですよ、はい、それをマヤで解決しようと思ったら、うん、どういうスタンスでマヤにコミットすればいいんですかね。
どういうスタンスで、
うん、あの相談に行きますって時に経営者さんが相談に行きますとか、
はい、
これから就活中なんですっていう人がこう行くとしたら、うん、どういうアドバイスして、まあ、どういう相談をしてあげたらいいのかなっていう、すればいいのかなっていう、
まずマヤ歴っていうのは、うん、まあ、自分と向き合うことが一つの、はいはい、あのなんですか通過点になるので、うんうんうん、 まず自分と向き合ってもらうことから始めると思います、うんうんうん、で来た方によってはやっぱりその個性とか特性が全く違うので、うんうんまあ、やっぱりこうその人を理解する上に、うんうん、上でもその人が自分を理解してもらわないと無理なので、うんうんうん、まず自分がポイントになるかなと思います。
自分で自分のことってあんまりよく分かってないですよね。
分かってないですね。私も初めてマヤに行った時に、うん、看護師じゃないよねって言って、うん、大分の元川明美シニアアドバイザーっているんですけど、うん、その方に言われた時に、20年近く看護師してますけど、うん、なんでっていうのがあって、なので自分のこと言われてもあんまピンとこないんです、はいはいはいはい、でも家族とのことを言われると、ああそうですそうです、ああそうですっていうのがあるので、うん、やっぱ自分と向き合えてないっていうのは多分あると思います、うん。
僕の黄色い太陽でしたっけ、
黄色い太陽の黄色い人ですかね、うん、
黄色い黄色いで頭おかしいのかなと思ったんですけど、いや違うんですね
そうですね、頭おかしくない、私も黄色柄が同じ太陽同士なのでやっぱり、はいはい、うん、やっぱ黄色い人なので道を貫くって、一つの道を貫くっていうのがあるし、太陽なのでやっぱ皆さんに公平平等に気を与えるみたいな、ひいきしないみたいな、うんうん、感じの正々堂々。じ
ゃそれがなんか、まあ、出てるんですかね、そういう意味ではね。
出てますよね、
うん、
マヤ歴ってその紋章っていうので、うん、その人の特徴とか特性が分かったりして、はいはい、あとまあ金ナンバーって言って、うんうん、数字が皆さんおのおのつくんですけど、うんうん、それとあと音って言って、うんうん、1から13まであるんですけど、うんうん、それが能力を表します、うんうん、なので新野さん音9っていうのを持ってらっしゃるの で、ね、うん、まあ人の話多分聞かないと思います、はい、
聞きません
聞きませんね、
聞きたくないです。
そうですよね。
でも聞く仕事はしてます。これね、僕じゃないの、聞かせてるんだよね。ああ、
はい、そういうのでこう、うん、その人が分かっていって自分って、うん、それでいいんだって思ったりしますよね、う
ん
う
ん
う
ん、聞いてませんから ねそもそもね
楽しいことしか多分できないと思うので、
はい、はいはい、できませんね、は
い、そうですよね、うん、まあ、そういうのがこう自分で、私って人の話なかなか聞かないけどいいのかなとか、うん、いうの時に、あ、いいんだと、うんうん、楽しいと思えないと聞けないんだなっていうふうに自分をこう理解するっていうのが大事なのかなと、うん、まあ、
聞いたふりっていう技術は覚えましただいぶね。そうか、見破られていたのかということですね。ぜひぜひ自己分析をですね、今いろんな手法があると思いますけども、マヤ歴で自己分析していただいて自分のねビジネスとか生き方の糧にしてもらえたらなと思います。阿部横ちゃんにアクセスしようと思ったらどうしたらいいんですかね。
どうしたらいいですかね、
フェイスブックですかね。
そうですね、フェイスブックか、もうそうですね、阿部優子でも
ういっぱいいるよって
多分いっぱいいますね。大分の阿部優子で、大分の
東西見聞録のフェイスブックページに入ってもらうと、はい、優子ちゃんのフェイスブックページリンク貼っときますから、この後ね、ぜひアクセスしてもらってください。で、まあ、地元がね大分でない方については、各地にマヤ歴の
そうですね、
アドバイザーいっぱいいますよね。
いっぱいいます、いっぱいいます。はい、はい、
一般社団法人シンクロニシティ研究会で全国にいるのかな、
全国にいます、はいはい、
そこを経由していただいていろいろ相談してもらえればいいかと思いますので、はい、ラジオを聞いてぜひと言ってもらえたらいいかと思います。はい、はい、この後は魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 10G Komiten 77.7。
ソウルフードのコーナーですね。では最初に小林咲子さん、
はい、
はい、ソウルフードは何でしょうか。
私のソウルフードはですね、うん、大名、
大名、あ、お店から行った
大名、あ、駒屋、
ん、
駒屋、創業87年、駒屋、ご存知でしょうか。
何のお店ですか。
和菓子店ですね。ここから大体、
はいはい、
通りをひゅっと行ったらですね、角っこに、
角っこのお店、
そうです。
あそこ駒屋さんで、
はい、
駒屋です
。あそこのですね、豆大福ですね。
あ、豆大福いいね。
あそこはですね、毎朝つきたてきねつき餅で、うんうんうん、あんこを包みっていうのをやってるんですけど、まあ、本当はですねいちご大福なんですけど、うん、いちご大福は12月から3月までしかないので、うん、それ以外に
豆大福
食べてます。
ちょっと買って帰ろうかな、
はい、今日はですね、うん、
お休み、日曜日お休み、
昨日は空いてます。
あ、はい、そっか、大名駒屋の和菓子豆大福、
豆大福、
はい、
一押しです。
はい、いくつもいけそうな感じですか。
いくつもいけますね。今ですねわらび餅が出てます。
あ、夏にね、
5月は柏餅で、あ、
はいはい、
秋になったらですね栗とかさつまいもかりとまんじゅうとか、季節、私は大体駒屋の前を毎日通勤で通るんですけど、 あそこで季節感を感じてます、ね、
なるほど。豆大福は通年、
通年です。
そうですか、じゃあぜひ買っていただき ありがとうございます。はい、では阿部優子さんは、
はい、はい、私はビーフシチュー。
ビーフシチュー。ああ、なんかこうなんやろ、なんかビーフシチューってすごく子供の時って憧れる
食べ物。そうなんですよね。
高級感が。
そう、母がたまに作ってコトコト煮込んで、うん、手間暇かけて作ってくれたビーフシチュー。うんうんうん、なので私もたまにしか作りません。
特別な日。
そうですね。なんか、あ、うん、嬉しくなる感じ
ですね。
はい、
うん、あ、なんかそれわかるな、うん。ビーフシチュー。なんかあの白いシチューよりビーフシチューの方が、ね、なんかこう。
え、俺白が好き。
私黒いシチューの、黒いシチューじゃない、あのビーフシチューの方が好き。
ビーフシチュー。カレーと
か。わ、ちょっと食べたくなりましたね。
食べたいです。
はい、ありがとうございました。
はい、あ、そう、うん、でも俺なんか白い、俺ホワイトシチューに、うん、あの白いご飯とか、
え、それ分かれますね。
でしょ、
分かれますね、結構分かります、これ意見。シチューの時に米を食べるかどうか問題ありますよね。
でもビーフシチューはお米食べれる。
食べれますね。
ビーフシチューとかさ、
クリームシチューはちょっと
お金持ちのうちしか食べてないから
だから特別な料理なんですよね。
あ、そうなのね。なんかさ、ホワイトシチューの中にチキンが入っててさ、うんうんうん、チキンのあの歯ごたえと、うん、あのホワイトの風味をご飯にこうぴったりじゃない。
合うと思うんですけど ね、多分皆さんですね、
う
ん、あのご飯と牛乳を想像しちゃうと、
そうそうそう、
給食を思い出しちゃう、
そうそう、給食、
なんで白ご飯なのに牛乳で食べなきゃいけないのみたいな、
俺の中のマリアージュってやっぱ普通スタンダードから外れてるんだよね。
黄色ですもんね、
う
ん、黄色
だったらそう関係あるん
だ。貫きますね。
いや俺ね、実はちょっと最近ちょっと話外れるんだけど、これ絶対うまいよっつって、あの、はい、言ってほとんどの人がね、そんなことないっていう反対されたのが、はいはい、さつまいもとたくあん、
うわ、
同時に食べる。
それ何味になるんですか。
あのさつまいも の甘いホクホクの中に、はいはい、たくあんのコリコリコリっていうのと塩気がこう、もうベストに混ざり合って、こんなうまいものないっていう。
とろたくみたいな感じですか。
とろたくって、まあ、そう
か、食感的
に。でもですね、うん、どっかのお店で、うん、ポテサラにたくあん の、 その千切りのっけて
る
店
あるでしょ。
だから多分あるんですよ、うん、きっと芋とたくあん。
俺この代々木ゆうはらで、代々木ゆうはらって東京だからさ、代々木ゆうはらで行ったあの焼き鳥屋で、さつまいもの中にこう千切りのたくあん入ってて、これこれこれって。
あ、
子供の頃から俺たくあん食っちゃさつまいも
子供の頃からだったんですか。
いや、子供の頃の思い出ですよ。
すごい、
うまい、すごいうまいんだよね。どうでもいい話になってきた。
異色な取り合わせの。
そうかな。そうでもないと思うんだけどな。はい。なんかちょっと変なの知ってる？変なの。
変なの。変なの。あ、変な組み合わせですか。
変な組み合わせ。
変な組み合わせ、あ、なんだろうな。なんかまあよくプリンに醤油でウニとかいますけどね、うん、
アボカドに醤油かけてご飯にすると
アボカド丼、
それがあのマグロっぽ い、 っていう、
そうそうそう、マグロ丼みたいな。あ、それ私食べれる、
うん、一緒じゃねえ
か。それ美味しそうです。
そうですか、やっぱりあのね、新しい発見をどんどんした方がいいよね、
うん、
はい、ということで、阿部優子ちゃんのとアクセスを取りたい方はどうぞあの Facebook ページ、東西見聞録の、ね、Facebook ページから飛んで、飛ばしてみ、見せましょう、
うん、
ということで、小林咲子さんにアクセスしたい場合は力ですかね、
は
い、
そうですね、株式会社力はカタカナで力、うん、はい、もしくはクイッターズ福岡、うんうんうん、
あ、クイッターズ福岡いいね、あそこの中にライターの中に答えてますので、ね、
はい、
はい、はい、で引き続きどうぞ、美味しい情報をまた持ち込んで、
はい、分かりました、
来てください。そして、はい、こちゃんもね、またたびたび、また今日全部話し切れてないんで、またたびたび、またぐ、ということで節目節目で、どうぞ出演してください。では最後にお聞きしたいと思います、お二人に聞きます。短めにあなたの人生の使命ミッション一体何なんでしょうか。
おー、使命ミッションですか、伝えたい人の媒介者になることです。
はい、
はい、
同じ質問です。
悩みを納得に変える、
はい、
あ、はいはい、
はい、うん、悩んだままの人いっぱいいますし、うん、悩んだまま放置してる人結構ですよね、うん、悩みがいつの間にかこう眠ってしまってるというね、うん、
はい、
うん、明確にしたいですよね、
はい
はいはい、ということでですね、引き続きお世話になります。
よろしくお願いいたします。
1年間というかそのスケジュールもらったからね、全部ね、
そうですね、
あれなかなか見れてないんだけどもね、
はい、
はい、ということで今日はありがとうございました。1年のねちょうど節目の7月1日でございます。これからですね食のこと、心のことそして、1年を整える生き方を整えるという意味でマヤ暦にまた関わってみて、そしてまた六本松の方にまた勉強会にも行ったりということで、もりもりでございました。ありがとうございました。次回の放送はですね7月15日でございます。第3週でございます。足立力也リッキーが最近の世界情勢をバサッと切ってくれます。そしてまたもですねセミナー系のイベントの方々が来ます。あなたの同僚ですよ元
は
ドキドキなんかいろいろ大丈夫あったの。
いえ何もない
ですよ。そうすか その頃のお話はこの後の非公開の食事会でお伝えしたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
暑いですけどね、うん、塩ビタミン C、しっかりとって、食事をしっかりして、健康な夏を過ごしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵な日曜日を過ごしください。
はい、ありがとうございます。
会社経営悩みを相談できる人はいますか。社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。